マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。もうね、朝から働いてらっしゃる皆さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。暑くないですか？いや、もうこの時期になってくると結構日差しも強いですし、気温もぐんぐん上がります。でまた今ね、マスクをもう常にしてないといけませんから、体に熱がこもる感じもありますし、あとあれですよね、ついつい飲む回数が減ってしまう、水分を取る回数が、マスクを外してこう水筒を開いてこう開けるとこう飲むみたいなね、でまたマスク閉じるって、この動作がもう本当にちょっとのことなんだけど、まあいっかってなっちゃったりしてね、水分取る量が減っちゃうということが考えられますので、ぜひ皆さん水分補給をね、必ずこまめにしていただけたらなというふうに思っております。さあ、この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。リスナーの皆さんに知ってもらいたいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝のゲストは先週に引き続きまして、農業系ラジオクレイジーアグリジャパンパーソナリティの菅谷森文さん、ご登場の予定になっております。ポッドキャストにね、ラジオ上げられて160本以上アップされてるんですって。すごいですよね。農業系ラジオを通してどんなことが展開しているのか、今日はじっくりと伺いたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、今朝のゲストは農業系ラジオクレイジーアグリジャパンパーソナリティの菅谷森文さんです。おはようございます。
おはようございます。
今朝もありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先ほどちょっとご紹介しましたけど、ポッドキャストの方で、はい、ラジオをこう配信されてもう160本ですか？
はい、
実はですね、このアグリの時間今日第85回になりまして、
はい、
それよりも多かったっていう、
気づいたらですね、
はい、すごいですね。それは常にご自身で番組構成されて、
はい、
作られて、でゲストの方をアポイントメント取って、
はい、
っていう作業を全部されてるわけですよね。
はい、そうですね。もう友達と電話していた時にも、例えば青森の友達と電話してたら、なんかそういう農業の話になったら、じゃあそのまま面白いから撮ろうかって言って、そのまま全てオンラインで収録してますので、対面で収録したことが実はアグリの時間さんが初めてで、
なんと、
はい、
そしてこういった電波に乗られるのは今日初めてという。
初めてです、
はあ、どうですかこのラジオの感じ。
いやリスナーさんからはですね、何か傷跡を残してきてくださいというダイレクトメッセージがありましたけど、
はい、ぜひぜひ傷跡を残して。
いや
そうなんですね、
はい、
でもそのラジオをやろうと思ったきっかけは、はい、やっぱり皆さんの若手と一緒にねお話しされてる時に、うんうん、あ、こういう情報をもっと皆さんに知ってもらいたいとか、うん、あとはちょっとね自分もなんかこう楽しいことやりたいみたいな、そんな気持ちだったという、ね、ちょっと目立ちたいとか、そういう思いがあったというふうに前回ね、はい、お話しくださってましたけど、実際やられてみてどうなんですか？
いや、実際ですね、他の番組と違って私は結構本音を言うので、うん、それがやっぱり現場の方で同じ共感を得てらっしゃる方が多いみたいで、
うんうんうん、
やっぱりね家族間の問題とか、
うんうんうん、
まあ、そういう農政に対する思いとか、
うんうんうん、
まあ、法律とかの思いとか、うん、これからの農業に対する考え方とか、なんか共感してくれる若手の方がいるみたいで、
うん、
そういう方々が聞いてくださるので、番組がなんとか続いてる次第であります。
それは代々受け継がれてらっしゃるんですね、菅谷さんのお家というのは。
そうですね、私はそうですけども、は
い、何代目になるんですか？
一応花は初めては3代目になります。
あ、お花は3代目、
はい、
そして弟さんもいらっしゃって。
はい、弟も。
皆さんで農家やられてる感じ？
はい、そうです。父と私と弟で、それぞれが事業主で。
あ、別々にやられてる感じ。
はい、そうです。
はあ、そしてじゃあちょっと新たにまた作られたっていう感じですか？
あ、そうです。
あ、へえ。その心は何ですか？そのなんか継ぐとかそういう。
いや、一応、うん、自分のお給料は自分で稼がないといけないシステムになっておりますので、そういういずれは 一緒になるんだとは思うんですけども、
ま
あ、それまでは準備ができるまでは三者三様の経営を、
うんうん、あ、そうなんですか。やっぱりでもそこにも情報交換はあるわけですよね。
あります。
じゃあ実際ラジオをこうやられるっていうのは、
はい、
結構皆さん聞いてらっしゃったりするわけでしょ、周りの方は。
はい、マイクが壊れた時がありまして、収録の、
ええ、
番組で私そのこと話したんですね、
ええ、
そしたら地元の先輩の農家さん、隣町なんですけど、がいきなり軽トラックで来られて、この古いマイク使っていいよっていきなりアポなしで来られて、マイク置いてかれたことがあります。
すごい、
すごい顔が真っ赤になりました
バレてたんだみたいな
地元で聞いてる人がいるとは思わなくてですね。
あ、それはでも嬉しいですね。
嬉しいですね。
だってあれ、お名前違う名前でやられてるんですよね。
はい、そうです。
なんてお名前でしたっけ。
あ、ガス屋でやってます。
ガス屋、菅谷さんですからガス屋っていう、まあ、ちょっとバレちゃうか、
は
い、
バレちゃいます
そういうことですね、
はい。
でもあ、そっか、ちょっとこうね、切り花やられててガス屋さんで、うん、そうか、あの人だなみたいな。
そうです。
あ、茨城の話してるな、笠間の話してるなみたいな。
はい、
そうだったわけですね。
はい、最近は千葉に行ってももしかしてポッドキャストやられてますかって聞かれたり、農家さんに。
へー、
ちょっともう、
でもこれも目立ってきましたよ
少しずつですけど
そしてちょっとこう何でも言えちゃうというか、こうちょっと闇の部分もお伝えしちゃうというようなところですか
はい、そこら辺がリスナーさんが一番好きなところらしくてですね
そうなんですね、
はい。
ちょっとここのラジオで若干その闇に出してもらうとどんな感じになるんですか。
いや、初期の頃は私もポッドキャストでピー音を入れてたんですけど、最近ノー編集で出してるの で、
はあ、ピー音、それ結構、
はい、
なんかちょっと農家さんの間で、
はい、
みんな分かる分かるっていうようなところなわけですよね。
そこでみんな共感してシンパシーを感じるみたいで、
代々ね、農家の家にお生まれになります、
はい。
そうするとこう、あ、自分が継がなきゃいけないんだってことに負担を感じたりとか、いろいろこう悩んで他の業種行かれてまた戻ったりとかいう、そういう方もね、このラジオにゲストでいらっしゃいましたけれども、菅谷さんとしては、はい、その自分が農家になるっていうことに関しては何かそういう葛藤みたいなのはあったわけですか。
まあ、一応長男でしたので、そういう葛藤はありましたね。でも私は商業高校とかで簿記とか経済とかそういうの学校でやってたので、銀行員に実はなりたかったんですよ。実は農業が嫌いで嫌いでしょうがなくてですね。
あ、やっぱそういうのあったわけですね。
でもまあやはり、まあ、祖父祖母も田舎もありますので、なんだかんだ紆余曲折ありまして、農業を始めることになりました。
そうかそうか、そういういろんな葛藤がやっぱりあったわけですね、
はい。
でその中でやっぱりこのポッドキャストだったりとかラジオをやるっていうことは菅谷さんにとっては息抜きになったというか、
はい、
何か違 う、 こう世界を見れたっていう感じなんですかね。
はい、だいぶリスナーさんとかの相談も私受けるようになってまして、こういう時どうしたらいいのとか、確定申告でわからないとか、農薬私ちょっと得意なので、こんな農薬ありますかとか、そういうのをなんかリスナーさんと交流しながら最近はやり取りしてますね。
そうなんですね。再生回数が多いのは現役
トマト
農家のことに聞く、トマトの話、はい。これまでで一番再生回数が多かったなっていうのは、
あ、その現役トマト農家さんに聞く、
はい、
トマトの話ですかね。
これどういうお話なんでしょう。
普通にハウス今建てるといくらかかって、
はあ、
売り上げはいくらぐらい、面積あたりいくらぐらいで、平均単価いくらかとか、そういう話をしたらですね、やはり新規の方が結構聞かれたみたいで、トマトってやっぱり単価が高く見えるんですけど設備投資もかかるので、そういう話を現役のトマト農家さんの若手の方に、愛知県の 4H クラブの方なんですけど聞いてですね、そしたら再生が多かったっていうのがありました。
ああ、そうですか。それは例えばやっぱりあれですよね、新規で収納したいっていう人たちが、
はい、
あ、こういうふうにやればいいのか、こういうぐらいお金かかるんだなとか、そういうイメージすることができたということですよね、きっと。
多分そうですね、まあ、予備知識として、農業や興味ある方も聞いたんじゃないかなと思います。
はい、これを聞いてる皆さんの中にもこれから農業やりたいっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですよね。でそういう中で、あ、切り花って選択肢があるんだなとか、まあ、いろんなことをこう聞いて感じられてると思うんですけれども、そういう方の参考になるような、まあ、そういったこともポッドキャストの方だったりとか、まあ、クラブハウスだったり、まあ、いろんなところから情報入手できますよってことですね。
はい、
まあ、そんなわけでまたねちょっと時間が来てしまったんですけれども、リスナーさんにお伝えしたようなことを、最後にメッセージありましたらお願いします。
リスナーの皆さん、クラブハウスの皆さん、ガス屋です。いつもお世話になっております。
やっぱり、傷跡は残せなかったです。みんなごめん。
そんなことないよ、そんなことないよ。
みんな信じる者は救われます。これだけ言ってみたかった
ということです、皆さんそうですね、そこからスタートですね。
そこからスタート、
はい、杉谷さんのポッドキャストには、はい、ひたすら農薬の名前だけをつぶやいているというような回もあったりとか、
はい、
何でしたっけ、何をつぶやい
て、税金の用語をひたすらお経に載せてやってる回もあります。
そういうのもあるそうです、はい、ね、なんとなく BGM な感じで聞いてもらえるといいかなみたいな、はい、楽しいワールドが広がってるということですので、ぜひねそちらの方も聞いていただけたらなと思っております、はい、本日のゲスト、農業系ラジオクレイジーアグリジャパンパーソナリティの菅谷守文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は農業系ラジオクレイジーアグリジャパンパーソナリティの菅谷守文さんからお話を伺いました。いやー面白いなっていう、本当にもう新しい世界を菅谷さんがなんかこう広げてくださったという感じがしましたけれども、菅谷さんのですね菊のお花、小さな菊のお花を主に作られているということだったんですけれども、そのお花大手のスーパーさんに卸してるんだそうです。ですから皆さん知らぬ間に菅谷さんの菊のお花を買ってお墓に持って行ってたり、もしくはお家で飾ってるなんていうことがあったかもしれません。私もそうだったのかもしれないと思うとちょっとなんかワクワクしちゃいますよね。ぜひこのまたね秋の頃ですかね、菊のお花出てくる頃にまたちょっと皆さん思い出していただけたらいいなというふうに思っております。さあこの番組では皆さんからのメッセージ募集しております。はがきは 105-8000 に文化放送アグリの時間まで、メールアドレスはagri@joqr.net agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。